こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたと、人々の、より良い人生を願って法話を配信したいと思います。はい、でずっと、イメージ瞑想法の、テキストについての、カーム良寿経というお経のにまつわるお話をずっとしてきました。それで、長い間こう第 8番目と9番目が肝心要のことで、というふうに、教えられてもきたし、自分自身もそう思ってきたんですが、なんせね、浄土宗でも天台宗でも、読み上げるこの下門の部分は肝無量寿経の第9新人間9番目の光明遍照十方世界、阿弥陀如来の光は十方にあまねく、つまり宇宙一切を照らして、で念仏する衆生のを決して捨てないんだよって、全部こう納め取って受け入れて、受け入れるっていうのはこうまさに阿弥陀様自身が自らこうこちらに飛び込んできてくださって入れてくださるという、そういうありがたいお話で、これが一番要だと思っておりました。でその後は付け足しみたいなもんだろうなと思って、観世音菩薩のイメージに立って、でさらに今日は、その次の静止菩薩のイメージに入っていくわけですけど、ところがでその後も一体何が書いてあるんだろうって改めてこう読み返すしてみるわけですけど、ちょっとねはたと気が付いたら、いややっぱりその後のね方が結構重要事項ということに、どちらかというわけではないんですが、非常に大事なことが書かれていましたね。でそれは昨日の法話で観世音菩薩のイメージのところでもちょっと申し上げたんですけど、その時自分自身もこれがそんなに大きな意味を持つと思ってはいなかったので、さらっとこう一言そのままを書いてあるままをこう伝えするだけで終わっていました。で今度もそうなるかなというふうに思ったら気が付いたので、ちょっとそこのところも含めてクリアにしてみたいと思いますけど、ここで大聖子菩薩、ですけど、聖子菩薩ね、観音様が慈悲の象徴であれば、聖子菩薩は知恵の象徴とやられてますけど、なんせまたね身の丈が出てくるわけですけど、もう円光素ね、オーラ、聖子菩薩のオーラもまた、125だから12500km の高さ、それでやっぱり同じ世界を照らす、広瀬の世界を照らす、2万5000メートル、キロメートルだ。でそのお体はやっぱり紫色のかかった金色の光を持って、こう四方八方十方の世界を照らしています。だから縁のある衆生はみんなこれを見る、衆生っつってもこれは聖なるお浄土の衆生のことでしょうけどね。面白いのはこのね、大体仏様の、悟りの特徴っていうのは、の一つが毛穴っていう毛穴から、毛穴という毛穴から光明を発することなんですけど、光を発していること、これはもう本当ね、本当癒しの木とかね、本当に、 阿弥陀様のこう大愛なり偉人力なりそういうものをこういただいている状態であれば、自然に気としてね、癒しの気がこう、もう自然に出てるんですよね。出るんですね。これは自分自身も気持ちがいい状態ですし、それを出すことを人にこう発することもできるという。でこれ何も特別なことじゃなくて、本当だったら誰しもできることですし、本当はやらなきゃなんないことなんですよね。でそのまあ人がね、その毛穴から出てる一つの光、一つの毛穴から出てる光を見るだけでも、もう無数の、仏様方の、まばゆき清らかで、なんか非常に美しい、まあ、様々なこうカラフルなこの光、それをまあ見る。でそれがもう十方無限の世界をこう照らしているので、というふうに書かれています。でこっからが大事なんですけどね。つまりね、この光を持って、知恵の光を持って、あまねく一切を照らし、その後三途を離れすむに無常力を得たまれ、つまり人を、三途ってのは何かっていうとね、地獄ガキ畜生か、そういうもう苦しみしかない世界ですね。人間界の、楽しみといっても、人間界の楽しみは苦しみを離れた時に感じる楽しみに過ぎませんけどね。これ面白いですね。天上界お浄土の楽しみと人間界の楽しみの決定的に違うところは、人間界の楽しみというのは苦しみを離れるから感じることでしかないんです。つまり苦しみがなかったら楽しみを感じない。こうマイナスがプラスになるっていう、つまりね、喉が渇いてたから飲んだら、ああよかったとかね、お腹減らしてたから食べたから、飢えてたから食べれるから幸せとか、こうマイナスが埋まるっていうところにしか幸せを感じない。ところがそういう、それは本来の幸せじゃないし、本当の幸せっていうのは、これはもう尽きない無限にこう湧き上がってきてって、それがお浄土の楽しみという、全く全然本質的にもう全く違うものです。と話が脱線しましたが、その苦しみの世界を離れさせるという光を発すると、つまり光なんかね、別にただ発しているだけだったら面白くもない、意味も何にもないわけですね。自分が光ってていいだろうとか、そんな話でもないし、ただもしそれが人の苦しみを離れさせる力を持つ、ここにしか光の意味はない。でこれが具体的なことがもうちょっと後に出てきますけど、聖子菩薩の冠、それは500の宝の花があって、その一つ一つの宝の花にまた500の宝の台があって、その一つ一つの台の中に十方の、小仏の、十方の小仏っていうのは、要するに一物が一つの世界を作っていますから、銀河系のようなものですよね。その中に、美しい荘厳なこの浄土の姿がね、現れていると。ね、観世音菩薩が足を上げたり下ろしたりするときは花が飛び散ったりしましたけど、聖子菩薩が動くときはどうなるかというと、もう十方の世界が振動するんですね。それで宝がこうバーッと現れてね、500億の宝が現れて、花の宝が現れて、 それで聖子菩薩が座る時には7つの宝の世界、それがもうバーッとこうね振動して揺れ動いて、もうそれがもうあの様々な世界に及んでいる。そうしてもう無量無量人種ですから、もうあの誇りの数ほどの無数の、仏様方と、まあ、それからあの菩薩様方、もうそれがね雲のように集まって、わーっと集まお集まりになって、それで一体何をするのか、苦しんでる諸霊を救うということなんですよ。でその即座にその後何が書かれてるかっていうと、このイメージをするものは正しいイメージだぞと、このイメージをしないものは正しくないんだぞ。で、あの我々がね、あの称名マントラを唱えて、諸々のこう諸霊をお救いいただくんですけど、仏様方に、菩薩様方にね。で、それはあの宇宙大霊の、まあ、阿弥陀様のあの円光層なり何なり触れられるようなイメージをする。でこの甘味両違いでここで言ってることは、まさに救われていく状態、救っている状態をイメージしろと言ってるわけですよ。でそれによって実は諸々の魂が救われていくからです。8番目9番目であの宇宙大霊のである阿弥陀様のお姿をイメージするっていうところでしたけど、そこにとどまらない、この9番目10番目のところで、あのいや救われていく様をイメージしなさいよっていう、でこのためだったんですね。だからこの聖子菩薩のイメージを見るものはイコールこの諸霊が救われていく状態情景をイメージすることによって、それを成就させようというさせようという、それがこのテキストの実際に、まあ、それによって起こるわけです。だからもう無数の麻生儀ですから、なんだ10の10条9条かなの数の無数の10の9条の数の生き死にの罪がカルマが消えると。で常にね諸仏の美しい荘厳な世界に遊ぶって書いてますね。いいですね、テキストの最後遊ぶで終わるんです。いや、ここのね遊ぶというところにね全てのこの本質が表れてますよね。恐怖の中には遊びはないです。恐怖によって身を守るところの中には遊びもないんです。遊びがあるのはリタです。あなたにもぜひ遊びを満喫していただきたいと思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、宇宙で浄土で素晴らしい楽しい遊びを楽しまれますように。